映画ストリートキングダム自分の音を鳴らせより峰田和信若葉龍也で宣戦布告でした。
はい、
これあのリザードっていう実在のバンドね、
はいはい、
が宣戦布告って曲を、作ってて、まあ、それをリメイクしたっていうことなんですけども、はい、劇中でもね、劇中ではねトカゲっていうバンド名かな、はいはいはい、
もうあの日本語訳
あそうそうそう、
まあまあでもローマ字書き
そうそうそう、
確かね、
そうで出てきます、
はいはい、
でこれ原作があって、地引雄一さんっていう方が、はいはい、この、東京ロッカーズっていうね、あの当時のパンクバンドたちを集めた、そのね、なんだ、まあ、イベントなのかな、
はい
はい、をずっと記録してた方がいるんですね、カメラマンが、
はい、
でそれの写真集もあるんですけれども、峰田和信さんがその地引さん役なのかな、
うんうんうん、
なので、その峰田さんのこう視点で映画が描かれていくわけなんですね、
うん、
で これがね なんだろうな、そのカメラを、まあ、カメラを持って峰田さんが、そのね、ライブシーンを撮ったりするんだけど、はい、そのカメラの向いた先が最初はバンドたちを撮るんだけど、客席に向けるんですね。これが僕すごくグッときて、
ほうほうほう、
なんかその場の持つエネルギーみたいなね、なんかそこに集っている人たちの、こうなんかこう思いみたいなのとか、なんかこう体が揺れてきちゃって、で最初座って聞いてた人たちが立ち上がって乗ってくるみたいなところの瞬間を記録する峰田さんみたいな、それってトモローさんすごいなと思って、まあ、実際ねその地引さんって方がそうだったんだと思うんですけども、
はい、
そういった場面を映画にこう記録してて、いややっぱりまあね、僕もだから映画も同じでやっぱりそこに集ってる人たちと共に、そういった、まあ、映画が完結するし、ね、音楽もそこに集ってる人たちと共に音楽が完結すると思うから、そのやっぱ 場のなんか力というかね、そこにうごめくなんかね、なんかうぞうむぞうの感情とかね、
もう本当狭いライブハウスの中で、このもう多分最初はお客さんも知らないとかさ、もう当時のパンクロックでもう本当勢いだけで客なんかどうでもいいみたいな人たちもいたわけで、それがこう一つの渦にこう絡んでいく様子みたいなのをちょうど間にいた地引さ
ん、
演じる峰田さん、
で
それを映画として切り取るトモローさん、っていうのがうまくこう本当に映画としても消化しているんだろうなって気がするような、
はい、
ちなみにどこで見る、まだ見られる、
もう終わっちゃったかな、あそうか、今日の時点ではそうですね、
そうだよね、だって3月下旬風切りだったもんね、
そうですね、僕は日立中で見たんですけど、
はいはいはい、
そうですね、もう1日1回になってたから今日の時点ではちょっともう終わってるかもしれないです
ね。まあ何らかの形で、やたべもこれはもちろん知ってたくせに見てはいないんです。劇場では見てないんですが、絶対見たいと思ってる一本ではあるので、何らかの形では見たいと思ってる。
ぜひぜひ。
で、まあ、トモローさん自身は、まあ、演劇デビューは鉄男なのかな、ちょっとわかんないんだけど、まあ、私たちが映画を、通して知ったのは、塚本晋也監督の鉄尾っていう伝説的なね、80年代半ばに作られた映画で出てきたんだけど、その前からバチカブリっていうパンクバンドをトモローさん自身がもうやってたわけで、本当にそのシーンを知ってる人がちょっと間を空けてね、年を重ねて表現者としてそれをね、まあ、知識や技術も得た上で撮るっていうところにやっぱり価値があったし、で峰田さんも若いと思ってたけどもういい年なんで、演技はね、あのひよっこ、朝ドラのひよっこ見てた人だったらわかるかな、しずちゃんの旦那さん弟なんだっけ、なんかだったよね、
あひよっこね、あそうですね、
旦那さんだっけ、
旦那さんかな、
でビートルズが好きで見に行きたくてっていうところがすごく泣けたんだよね、あれもね、あれも良かったからさ、やっぱもともと銀杏ボーイズだよね、
そうですね、
でもともと彼自身がそういうスピリットを持っている人だし、その演奏歌い手という表現ではなくカメラというものでの表現を今回やってもらえたっていうのも、キャスティングもまたすごいなって、お前な、
いや、そうすごい、すごく、まあ、よかったなということで、紹介しました、でこの流れで矢田部会ってみましょうかね、
本当最初は違う話をしようと思ったんだけど、曲を ね、これ書けるって聞いたことで、直接70年代の日本のパンクシーンを感じてた年齢ではないんだけれども、やはりそのロック、日本語のロックというものに対してものすごく衝撃を受けて、人生やっぱり変わったというか、あの自分の意識というか考え方を教えてもらったっていうことで、やっぱこのロックの話はしていきたいなと。多分ね、改めこの20年以上番組やってて、あんまりちゃんと話してないかもしれないのね、うん、まあまあ、ちょっとはしたかもしれないんだけど、うんうんうん、でやはり、リアルタイムで一番最初にロックがガンと来たのはブルーハーツ。
まあそうですね、うん、僕らはそうですね。
そう、中学校、うん、俺は3年の時だったかな、うんうん、でそれがね、まあ今それまで、まあいわゆる第二次ベビーブーム、団塊ジュニアと呼ばれている世代たち、まあ、当たり前にテレビがあって、その中にかかってる地方都市の人間は歌謡曲を見聞きしながら育ってきてるわけだよね、うん、でその中で、まあ、うんと、まあ、聖子ちゃんがいて、明菜ちゃん、キョンキョンがいてっていう流れの中で、男の子だったら、まあ、ジャニーズさんたちがいて、まだ、まあ、御三家ももうアイドルを卒業しつつあるかなみたいな時代だったわけで、うんうん、そこにバンドというものを最初にちゃんと見たのがチェッカーズなんだよ、
うんうん、
でチェッカーズが、ね、ものすごく人気だったし、曲も良かったし、アルバムも買ってたし、映画も見に行ってたしっていう時に、うん、インタビューとかを聞く、読むと、矢沢永吉さんのいたキャロルに影響を受けたっていうのがすごく書いてあったわけ、うんうんうん、
はいはい、
だけど小中学生で当時キャロルの音楽を聴くチャンスっていうのがなかったのよ、
うんうんうんうん、
もうあのレコードは廃盤だったし、普通には買えないし、まだレンタル屋さんっていうのがそんなに一般的じゃないし、もちろんキャロルなんてあるわけないしっていう時代でね、うん、キャロルって何なんだっていうのがずっと悶々としてあった、はいはいはい、そこにバンドとしては安全地帯とか CCB とかが入ってくんだよね。で、そうやってバンドって、まあ、ヒット曲も連発してるんだけれども、バンドっていうものを知るようになった、
うん、
でかつアイドルは、まあその後もいっぱい出てきて、中学生の時にはおにゃんこクラブが大全盛期だね、うん、男の子のアイドルではもう光源氏だった、
うんうん
う
ん、
っていう時におにゃんこクラブが中3で解散するんだよ、
うんうんうん、
解散した後の番組タイトル忘れちゃったんだけど、うん 月曜日から金曜日の多分夕方5時とかだよね、うん、おにゃん、そうですね、夕焼けにゃんにゃんやってた、その後番組のオープニング曲を歌ってたのが、うん、曜日代わりでバンドだったの。その中の一つがブルーハーツだった、うん、米米もいたような気がする、バービーもいたような気がする、ごめんなさい、これちょっと調べれば分かるはずなんだけど、そこが最初なのか、
うん、
もしくは、まあ、当時中学生ぐらいだと、いわゆるオールナイトニッポンとか深夜ラジオを聞くようになってきていて、うん、まあ、そうですね、そこで聞いたのか、まあ、その辺が最初なわけだよ、とにかく、
うん、
だけど同級生の中にはボーイを聞いてたり、それこそ米米聞いてたり、レベッカ聞いてたりする人はいたけど、まだねアイドルファンだったから、ずっとアイドルファンは今に始まったことじゃなくて当時からなのでそう、にゃんこクラブだけじゃなくて、俺は西村智美ちゃんと酒井のり子ちゃんのファンクラブに入ってました
僕は小泉京子
さんでそういう特技を経ながら、でもやはりブルーハート、ちょっとアイドルを、おにゃんこクラブの卒業と解散とともに、
うん、
ちょっとねやっぱり終わった感があったわけ、
うん、まあ分かる分かる、
そう、
うん、
その時とほぼ同時にブルーハーツが入ってきた、
うんうん、何で入ってきたんだろうな、でもね、ほんとね、
うん、
やっぱりその番組なのかな、
深夜の、とにかくあと同級生たちが聞き始めたっていうのがあるね、うん、まあ、でもボーイは刺さらなかったんだよね、うん、マリオネットとかベスト10にも入ったんだけど、うん、かっこよすぎたんだよね、
うんうんうん、
でもブルーハーツは自分たちと同じような格好でね、ジーンズと T シャツでみたいな、うん、でも言葉が分かりやすかったし、でもそれまでパンクとか、
うん、
あんまり全くそういうジャンルも知らなかった、
うん、
清志郎のことは知ってたけど、
うん、
美術の先生がねコピーバンドをやってたりしたんだけど、
うん、
そんなに一生懸命聞くとかも全然なかったんだよね、うん、やはりもう本当ブルーハーツが一番最初だった。それの衝撃がずっと忘れられないのが、まさしくハイローズが歌った14歳、
うん、
自分もその時14歳だったしっていうのがあって、
うん
うん、で、 そこから多分成長が止まったんだよ。まあその時点で映画も見始めてるし、アイドルも好きだったし、ロックが好きになったって、この3つの要素がそこで固まったんだよ。
出来上がったんだ。
もうそこで出来上がって成長が止まりました。だ、永遠の中二病がまさしくリアルなんだよね。で、うん、そこからあの古い音楽を聴く、でもパンクロックを直接聴くことはなくて、
うん、
なぜかこうね、おロックンロールの原点を聴くようになって、うんうんうん、1950年代のアメリカンヒット、うん、いわゆるオールディーズと言われているものから、うん、その中からいわゆるロックンロールというものが生まれた時代、
うん、
まあ、いわゆる分かりやすくチャック・ベリーとかエルビス・プレスリーとかね、うん、リトル・リチャードとか、うん、俺はジェリー・リー・ルイスが大好きだったんだけれども、うん、そういうのを聞き始めていくことに、その流れでビートルズを聞くの、
うん、
ビートルズありきじゃなかったんだよ、
うん、
でそこからビートルズを、当時はもうレコードから CD に変わっていく中で、中高校1年生の時に、うん、新しいものを買うっていうのがなかなかできなかったし、うん、
はいはいはい、
から中古の輸入版っていうのを買ってたのね、
はいはいはい、
一番安かったから、うん、そうすると歌詞カードとかないから、それはね、新興ミュージックの刺繍を買うのも、
はいはいはい、
手垢がつくまで毎日めくってたから、もうほんとそのぐらい好きで、ずっと。でそこからまあ、いわゆる俺らが高校の時代っていうのは、まあ、いわゆる平成バンドブーム、
うん、
まあ、イカ天ホコ天と言われた時代だよね。まあ、ジュンスカイウォーカーズがあって、ユニコーンがあって、うん、でイカ天が出てきたから、うん、そこから出てくるバンドも一生懸命見てて聞いたりとかして、で自分でもギター弾きたくなるわけだよ、
うんうん、
でみんなバンドやってるわけ、うんうん、もう解散したけど、ね、ボーイのコピーバンド、ブルーハーツ、ジュンスカ、爆竹かな、
うん、
が多かったかな、うん、そういう人たちが多くて、まあ、オリジナルも先輩だとかも少し始めてみたいな、うん、当時ライトハウスはまだ貸しスタジオだっけ、
地下だったんで、ね、
うん、ライブハウスではなかったんだよ ね、
うん、そうですよね。
で水戸でライブができるのがサントピアにあったサウスコア、うん、上にあったところ と、ローズランド高志のあった、うん、名前忘れてた、あそこの、あそこはね、予約して払えばライブができた、
うん、
だけどサウスコアはテープオーディションがあったって言うんだけど、
うんうんうん、
でも俺は別にバンドやりたかったわけじゃなかったの実は、
うん、
だ先輩とか友達についてってライブは見に行ってたけど、まださ、うん、土曜日授業あったから、
うん、そうね、
土曜日午前中授業やってからサウスコアじゃない、ローズランド行ってライブやったり、うん、それを見てみたいな、
はいはいは
い、ただ自分はねギターやりたかったけど、エレキじゃなくてフォークギターをやりたかった。それが1970年代のフォークブームの名残のギターが学校にゴロゴロして
たの、うん、はいはい、
ロッカーに、ね、詰め込まれてて、うんうん、で井上陽水 の、 歌本とかも残ってて、俺陽水も大好きだったので、うん、なぜかバンドブームでロックが好きなくせにフォークをやってた、そこもねなんか変な、で軽音楽部員ではなかったのに誰よりも早く鍵開けて軽音部にいたのっていうぐらい好きで、でまあそういうことで、まあ音楽ロックっていう表現だ、フォークって70年代言ってたものも、音楽としての表現がフォークギターを使う、うん、アコースティックでやってただけで、やっぱり基本はロックだと、
うん、
そして RC にちゃんとそこで出会うの、高校2年か3年の時に、それはやっぱりね、カバーズの影響なんだよね、
うんうんうん、
やっぱりその、はい、オールディーズが好きだったっていうところがあって、で一応ビートルズ、ジョン・レノンが好きだったっていうのもあって、イマジンの日本語バージョンが出るっていうので、しかも発売禁止になったりとかっていう、うん、
そうですね、
話題になってて、うん、そこから初めて RC を聞くんだよね、うんうん、もうだいぶ遅いんだよね、
うん、
でもそれで清志郎っていう人がそのロックの名曲を自分オリジナルをちゃんと意識しながら清志郎の日本語で乗っけて歌ってくれたことがめちゃくちゃ響くわけだよ、
うんうん、
だって日本語だもん、それはわかるよねっていうところ で、うん、で慣れ親しんだあの音楽のなんかメロディーとかあれの中に RC のエッセンスが詰め込まれてるところに、まあドンピシャでハマってくる。でそしてまたタイマーズが出てくるんだよね。
そうですね。
でこれで、うん、やっぱり日本語でのもちろんブルーハーツの時点でもそのメッセージっていうのは受け取ってるはずなんだけど、うん、清志郎の言葉の方がストレートに入ってきた、
うんう
っていうのがすごく大きかったなっていうところで固まった、うんうん、もう本当そこでもう完全に固まったよね16 でそこで
矢田部が出来上がりみたいな
でまあそこからこう経ていく中まあいろいろ音楽は聴いててライブも行ったりするわけだけどもで24、5歳の時に多分まあ真心ブラザーズは、うんその夕焼けにゃんにゃんの後番組で出てきてるはずなんだけれども、うん、その時から当然デビュー前の大学生時代から知ってるんだけど、うん、背景ジョン・レノンが入ってくるんだよね、
うんうんうん、
でさっきトモローさんが出てきたけどトモローさんの盟友である三浦淳さん、
うん、
三浦淳さんの影響もあったりして、うん、三浦淳さんも背景ジョン・レノンを大絶賛してたんだよ、
うんうん、
で歌ってることがまさしく自分のことじゃんみたいなさ、
うんうんうん
もう10代中頃でファンになってから一番かぶれていた20歳の頃、
う
ん、でブルース・リーよがのこととかさ、うんまあ、ちょっと真心も先輩なんだけど、うん、俺の歌じゃんみたいなさ、
ね、あの歌詞はすごいよね
本当ドンピシャじゃない、
うん、
っていうところでわやば真心やば、うん、みたいに遅れてなってとか、うん、まあそうまあちょっとあんま時間ないかな
大丈夫大丈夫、
ね、でそういうのが80年代から90年代頭にあったわけだよね、うんでそこから、まあ、洋楽はもうほんとビートルズ1個だったんだけども、うん、20歳前後の頃に RC サクセッション清志郎の隣でギターを弾いていた中井戸礼一さん、チャボさん、うん、チャボさんも大好きだった、ね、大好きなんで、うん、チャボさんがラジオでやってたドアーズを語るっていうコーナーがあってね、うんあまあ、30分番組か1時間番組でドアーズだけを喋るみたいな会があって、
はい、
でプラスオリバーストーンの映画ドアーズも公開された時期でもあって、うんうんでオリバーストーンのことはあんまり好きじゃないのよあのプラトーンは中学校の時にめちゃくちゃ衝撃だったんだけど、うん、初めて見た、初めて2回映画館で映画を見たの
プラトーン？
プラトーン実は、アカデミー賞取ったし
あそうだね、
うん、だけど、
うん、
同時上映だったサボテンブラザーズにやられてんだよ俺はだけど
それ同時上映なんだよね
同時上映なんだよ慶応、ね、グランドで、
うん
信じられないよねで、まあ、で卒業中学校の卒業文集にはプラトーンのことの感想みたいなことを実は書いてるの、
おーお
ーそれは言いこぶりたかったから
あなるほど
サボテンプラザーでもオリバーストーンはナチュラルボーンキラーズっていう映画で、はい、タランティーノの脚本を結構いじったりして、はい、ちょっとねかっこよすぎちゃって、うん、なんかあの人もちょっといわゆる社会派ですよみたいなのを出す人だから、うんあんまり好きじゃなかったんだよね、
うんうん、
だけどドアーズはバル・キルマーの演技、はい、あとメグ・ライアンかな
そうです
ね、うん、で良かったのとあってドアーズにはドンピシャにはまっていくわけ、
はい、
あのドロドロした感じっていうのがでやっぱりね27歳ですでにもう亡くなっているもう本当カリスマジン・モリスンっていうのをリアルタイムで同時進行で知ってるわけじゃなくてもうすでに亡くなってしまったカリスマっていうのに対する憧れもあったと思う、うんうん、多分ねジョン・レノンも40歳で暗殺されてしまったっていうところに対するなんか思いで、
うん、
まあ言葉ももちろんなんだけどもねでもジム・モリスンの表現っていうのもすごくてドアーズとビートルズしか洋楽は本当聞いてなくて、
うん、
でその中で90年代を過ごしていく中で、まあ、いわゆる世の中はなあの TK 小室哲哉ブームになってくるわけよ、
はい
でそんなのはもちろん聞かないわけじゃん。ね、で相変わらず、まあ、ハイローズになった、
うん、
ヒロトとマーシーを聞いて清志郎を聞いて、うん、あと A ちゃんはずっと聞いているので、うん、っていうところの中で出会ったのがミッシェルガンエレファントとサンボマスター
。
これはまた大きかったね、
うんうんうん、
ミッシェルのそのスタイリッシュなかっこよさ、
ね、
言葉の歌詞の意味とかではなくて、うん、言葉のなんていうの発音のかっこよさとか歌い方もだけど、うん、まあその中でチラッとこう毒王が刺さってきたり愛しい気持ちが刺さってきたりする千葉の言葉、
うん、
とサンボマスター山口隆のストレートなメッセージ、
うん、
この2つは、
うん、
もうやっぱりまた衝撃だったな、
うんうん、そうね、
うん
まあ、青春ロックなんていう風に、ね
うん
うん、くくられてね、
うん
うん、当時ね、まあ、それこそミネタ君とか ね、うん、一緒に銀杏ボーイズが出てきた頃ですよね、
う
ん
はいはい、でもサンボマスターだ片やミッシェルはもう黒スーツにスタイリッシュでかっこいい、
うん、
明らかにかっこいい、
うん、
でもサンボマスターの見た目って半袖 T シャツに半ズボンで眼鏡ずり下ろしながらみたいなさ でも見た目じゃない、やっぱロックの申し子だから、うん、サンボマスターは、うん、っていうその2つが、まあ、90年代後半にドーンと出てきたことによる衝撃、
うんうん、
でずっとロックが好きだなっていうか、うん、好きというかもう本当魂を震わせてもらってるもの、
うん、
生きる道筋を光を見せてくれているっていう、うんうん、ブレないところ、
うんうん、
でそこはやっぱり原点はやっぱブルーハーツだった、うん、でそれが現役でずっとヒロトマーシーはずっとやり続けている、ね、年齢がわからないぐらいずっと先輩であるんだけど、うん、でも本当彼らも自分たちがロックンロールを好きになった時と同じ衝動のままやり続けている、うんうん、そこにあの、うん、自分も見せられている、
うん、
でやはり考え方とか生き方とか言ってることとかこうすべきだっていう指針っていうのは、うん、そこね本当ヒロト・マーシー、うん、清志郎と千葉山口、
うん、
高志あたりの言ってることって本当だしだなって思う、
うん、
そういうところからブレない自分でいたいっていうのが一番ある中で、うん、なぜか2020年代になってでアイドルにまた戻っていくっていうまあその間に、ね、映画としては深作欣二は一番頂点に立ちながらいるわけよ、ヤクザ映画と、ね、そういうなんかありつつロックンで、深作欣二はめちゃめちゃ音楽に疎い人だった、
はいはい、
それはね健太さんも証言してるんだけど、うんうん、世代で言えばもうビートルズとかにハマっててもおかしくない世代なんでね、うんうん、60年代中頃に20代後半だったらでもそういうのには全然ハマってなかったし、うん、歌謡曲を上手に作品の中には使っているんだけど熊代辰巳ほど上手ではないし、はいはい、あとは海外で言えばマーティン・スコセッシなんかもすごく上手に使って、うんまあまあ、もちろんタランティーノなんかめちゃくちゃうまく使い込んでるけど深作はそういうのがあんまりもう任せっきり、
うん、
だけどまあ、その映画のそのものの中にはロックのリズムというか感覚というのはもちろん持ってるわけだからそこはブレないんだよね、
うんうんう
ん、でなぜここまでロックンロールロックが大好きで来てってずっとバンドのライブしか行ってなかった2000年代までなぜ2023年くらいに突然やってきたのかっていう、まあまあ、
それなぜなの自分でもなぜって感じ、
あそれはね、うん、まあ乃木 AKB には一切ハマんなかった、まあうん、モーニング娘。はちょびっと見てたよもちろんだけどもちろんって言い方変だけどでまずの AKB にはハマんなかった、 AKB の対抗馬として乃木坂が出てきた、乃木坂がガンと結構売れた、
うん、
それに対して欅坂が出てきた、で欅坂はちょっとこう反体制的なメッセージ性の強い歌で出てきた、
うん
ふーんって思ってたぐらいなんだけど、そこの謎の妹分日向坂46、まあ、当時ひらがなけやきって言われたんだけど、この子たちはなんだってところから始まったんだよねでそこで、まあ、ひらがなけやきにハマってって日向坂になっていくところでちょっとハマってって、いや
でもさ、うん、でもだよ、ああでも、うんまあ、今日の話で言うと、まあ、やっぱロック、
うん
ね、ロックで自分の生きる指針を、うん、やっぱり、ね、得てきたっていう話から、うんまあ、その前半にはアイドル好きだって話があったけど、うん、やっぱりこうなんかつながんないよね
いやでも今ねライブハウスアイドルを見に行ってると、うん90年代初頭いわゆる平成バンドブームの時 の、うん、その自分たちが高校の時にライブに行っていた感覚と似たような感覚があるの、うん、
るそれならわかる、
そう入れ替わり立ち替わりで、うん、ど素人みたいなもんだよ、はい、アイドルもさんもね、うん、まだまだの子たちいるから、うん、そういう人たちがどんどんどんどん出てくるっていう楽しみ方は一緒なの、うんうん、実は
なるほど、うん、いやそれはもうさっきのストリートキングダムにも通じるし、うんうん、もう本当インディーロックの、ねうん、始まりの話だから、
うん、
まあ、だからそこにグッとくるのはすげえ分かるよね。
だけどあともう一個はハラスメントの問題があって、ハラスメントって今までだったら、まあ、まあ職場とかね近場身近な人に対してあれちょっと化粧変えたとか髪切ったのとかってあなんか今日かわいいじゃんっていうのは褒め言葉として捉えられてたものがハラスメントだよって言われる時代になってしまった、
うん、
その時にアイドルたちはそれを言われ待ちなのよ、
うん、
言ってもハラスメントにならないの、
うん、
自分はそういった褒めて女の子 良くしてあげたい気持ちがあるのをそれを喜んでくる。ただね、ただこれがちょっとおかしな話で、自分の一番の推しはそれを喜ばないんだよね。なんでこの子を推してるのか未だに分かんないんだけど、
あのちょっとね ここで話を切るとなんかちょっと、ね、
終わるのか、
消化不良だけどね、
うん、時間だよね。
そろそろなんだよ、
ね、まあでもロックの話はそこで、でも気持ちとしてはつながってるよっていうこと。
そうそう、それが分かれば、
ね、あの全然当初の話やろうとした話と違うけど、ともろうさんが60後半にもなっても、うん、やっぱり自分自身のところ曲がってないっていうのを表現として出してくれたところは、うん、本当感服するし、やっぱりまあ、ブロンソンズ、うん、三浦淳さんと友野さんが組んでたユニットを聞き込んできただけのことはあるなと思いましたということです。
あ、まとめた、まとめた、はい。まあちょ、うん、まあ、そうだね、まあ、この話はまたね、うん、
まあ、いずれ
またまあ、まだ尽きないからね。
はい、
はい、ということで以上矢田部会でした。
は
パルルンシネマクラブ、いかがでしたでしょうか。次回は4月28日火曜日夜8時からの放送です。
はい、
もうさっきのね、うん、もうロックの話から、はい、ちょっとアイドルの話始まったから、おこれやべやべと思って、
はい、すいません、
なかなかね押したからね、
はい、失礼しました、はい、
でもまあ、あの、はい、そうなるだろうなと思って
はい
、はい、ということで次回もお楽しみに。
はい、さよなら。